希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は番組宛てにいただいたお便りをご紹介します。短波放送 BVB で希望の灯火を受信してくださった千葉県四街道市の竹内博則さんです。いつもお便りありがとうございます。久しぶりに受信できました。冬のスケジュールに変わってから受信状態が良くなく、雑音の中でかすかに聞こえるような状態だったのですが、今日は十分に内容を理解できる状態でした。最低でも今日ぐらいの受信状態で、本当はもっと良好に受信できればいいのですが、バイブルメッセージでの自分自身でどうしようもないということに気づいた時には人に助けを呼ぶという話、とても分かりやすくてなるほどと納得しましたとくださいました。短波だとやっぱりちょっと受信状態が悪いということがあるんですよね。
そうですね。この日は聞きやすかったので良かったですね。
はい、この時の先生が主の名を呼んだエノスという旧約聖書からの話をしてくださったんですね。
その当時神様のことを忘れてしまったんですけれども、もう一度神様の名、主の名を呼び始めて、そして神様はその民を祝福されたことが出てくるんですね。
はい、
竹内さんもいろんな悩みや問題にあった時に、私たちは人に助けを求めることも大切なんですけどね、はい、何よりも主の名を呼んで神様に助けを呼び求めるの、それはとっても大切なことだと思いますね。
はい、
そして神様は私たちの人生を最善に導いてくださるし、必要なものを備えてくださると信じています。
竹内さん、お便りどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは音楽です。エヴァンゲリウムカントライで、ああ主は他がため。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。今日は受けるよりは与える方が幸いであるというタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
私は昨年2つの老人ホームをお尋ねしたことがありましたが、1つの老人ホームは設備も近代的でサービスも行き届いていて立派でした。入居しておられる老人の方々も何不自由のない生活をしておられるようでしたね。しかし一つ気になる点がありました。それはそこに入居しておられるどの老人もまるで老人形のように表情がなくて、みんなただ何をすることもなくソファーに座ってテレビを見たり、外をじっと何時間も見続けているという具合でした。そこには生きることの喜びも活気も感謝の気持ちもなく、ただ寂しさと悲しさだけが感じられるようでした。ところがもう一つの老人ホームは非常に違っていました。設備も建物もさほど立派ではありませんでしたが、 入居者のほとんどの人に笑顔があり、生きる喜びを感じていました。そしていつも感謝の言葉が聞こえてきました。何よりもみんなが生き生きとしている様子でしたね。一体この違いは何なんだろうかと、入居者や職員の方々に聞きますと、入居者の方々がそれぞれの能力や体調に合わせて進んで他の入居者のお世話やホームのお手伝いをしているということでした。例えばお話の相手になるとか、食事のお手伝いをする、少し元気な方々はお掃除もします。互いの能力を生かして助け合い、支え合って生活しているということでした。それで入居者の方々が生き生きとして喜びを感じているのだなと納得できました。人間の幸せというものは、人々から素晴らしいサービスを受けるだけでいると、かえって失われて消極的なり、不平不満が生まれてきて、生きる喜びさえも失われていってしまいます。しかし自ら進んで他の困っている人々に手助けをし、奉仕をし、愛を与えていくときに、自分の存在が他の人々から必要とされていることを感じて、生きる力や喜びや感謝が生まれてくるものです。また幸せが生まれてくると思います。どんなに小さな奉仕でもいいんです。他の人の益のために自分の持っているものを与えていくということがいかに重要なことかと思います。それはその他の人たちの益となるだけではなく、周り巡って結局自分にも益となって幸せとなって帰ってくるからですね。クリスチャンであれば、年老いてベッドから動けなくなって、一見何もできなくなってしまったような時でも、最後の最後までできる素晴らしい奉仕があります。それは祈るという奉仕なんですね。もう二十数年前のことですが、私が昔お世話になった老牧師が癌で入院されておられるということを聞いてお見舞いに行ったことがありました。その先生が痩せ衰えている姿を見まして、本当に驚きました。しかし先生は笑顔で私を迎えてくださり、お話ができました。先生、私の手をしっかり握ると、私のために真剣なお祈りをしてくださいました。先生の言葉は、試練の中にあっても、死に直面していても、最後まで感謝と喜びにあふれていました。そして最後に、信じ兄弟、死のために頑張ってください、私はいつも祈っていますよと言って、私を励ましてくださいました。私はその時、先生の祈りと励ましによってどれだけ近づけられたことでしょう。先生を励ましに行った私でしたが、かえって先生によって励まされて帰ってきました。先生はその一週間後に天に召されていきました。この牧師先生が私の書いた、520ページものバプテスマという本の構成と出版をしてくださった先生でありました。死ぬ前の最後のお仕事となりました。先生が体のがんの痛みを我慢しながら無報酬でこの本の出版のお手伝いを最後までしてくださったことを思うと、いつも涙が出ます。堀川先生という立派な牧師先生でした。人は受けることだけを考えていると喜びを失ってしまいます。幸せも来ません。最後の最後まで堀川先生のように愛する神様と人々に自分の持てるものを与え続けていきたいと私は思います。伝道者のパウロという人の生き方も常に自分を神様と人々に与える人生でありました。そのパウロが使徒行伝20章の33節以下に次のような言葉を書いています。私は人の金や銀や衣服を欲しがったことはない。あなた方自身が知っている通り、私のこの両手は自分の生活のためにも、また一緒にいた人たちのためには働いてきたのだ。私はあなた方もこのように働いて、弱い者を助けなければならないこと、また受けるよりは与える方が幸いであると言われた、主イエスの言葉を記憶しているべきことを、万事について教え示したのであると。 この受けるよりは与える方が幸いである。皆さん体験しなければこの幸いは理解できません。受けるだけを考えてはいけません。与えること、それが愛です。
愛を与えること、罪を捨て去ること、そして感謝の心で神の恵みを受け取ることを繰り返しながら生きてゆこう。与えることを喜び、捨て去ることで進みゆき、謙遜に御恵みを受け取ることが大切。キリストが歩まれたその道に習い、キリストが歩まれたその道に習い。
お送りした曲は岩渕誠さんで、与えることと捨てることでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は筑西市多摩戸にあるシオンバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は下館ニュータウンに近い西方日立化成住宅の中にあります。どうぞお気軽にお出かけください。シオンバプテスト教会、電話番号は 0296-28-4250 0296-28-4250 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は聖書の言葉の入った押し花のしおりをご希望の方全員に差し上げます。甘利先生、これは手作りのしおりですね。
そうですね、アビコの教会の、姉妹が心を込めてね、はい、とっても上手なんですね、はい、押し花を作ってくださいました、
はい、私も一ついただいたことがあります。素敵ですよね。押し花のしおり全員の方に差し上げています。どうぞあなたのおところを名前を明記の上どしどしお申し込みください。この番組への感想のお便りやリクエストの曲などもありましたらぜひ書き添えてください。また係では聖書通信講座をご用意しています。聖書どんなことが書いてあるかちょっと勉強してみたいなっていう方、あなたのペースに合わせて係とやり取りしながら優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらもどうぞプレゼントと合わせてお申し込みください。申し込みの宛先です。郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火です。またこの番組インターネットでも聞くことができますので、阿鼻子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気で。